宮地です。新生活いかがお過ごしでしょうか？ねえ、新生活って大変ですよね。ふんわりした話をしています。思い出すわ。でもこの時期毎回さ、新生活の時期になると家電量販店行ってもさ、そのニトリみたいな、ああいうこう家具ショップ行ってもさ、絶対新生活応援セットみたいに出てるじゃないですか。まあ、例のごとく私もそういう時期があって、もう未だに思い出しますもん。なんか胸がすごい、なんだろう、はーってなる。わ かります？こう、懐かしさと、なんか寂しさみたいな。あの時の、なんとも言えない、こう、不安とドキドキが入り混じって、家族の元から離れるんだ、みたいな気持ちと、いろんな感情が入り混じったあの気持ちを未だに思い出しますね。もう明らかに覚えてるもんな。なんかさ、家電量販店とか行ってまとめ買いするとちょっとこうセット割りで安くなったりとかするじゃないですか。ああいうので母親が値切ってたなとかさ。で、ニトリ行ってそういろんなさ、細々したものを買う中で、なんかどうしても私はトースターが欲しくて、食パンを焼くトースターが。もう一周されましたから、そんなのいらないよみたいな。グリルで焼けみたいな。すっごく覚えてる。トースター買いたかったんだーみたいな。あれをさ、大人になってさ、未だ30半ばとかになってもさ、こう、家電量販店のトースターコーナーとか行くたびに思い出すわけですよ。うわぁ、甘酸っぱいみたいな。甘酸っぱいじゃないか。なんか、うわぁ、みたいな。むずがゆいみたいな。そう。カウンターでお父さんとかお母さんとおぼしき人と高校生、まあ大学生になる若めのこう子たちとか見て頑張れよって心の中でこうつぶやいて応援してるっていう時期なんですけど、私にとってこの時期。ね、大変ですね。4月移動の会社も多いんですかね。どうなんだろう。うちの会社は何月なんだろう。なんか結構年によって違うからわかんないけど。ねえ、新しく配属されるのは4月って人も多いだろうから。なかなか心もね、体も落ち着かない時期だと思いますけど。どうぞまったりと、まあゆっくりと慣れていくことをお勧めいたします。で、話は変わりますけれど、まあ先週はマントのね、中華の蒸しパンみたいなやつの話をしたんですけど、最近もう一個ハマってるっていうか、なんかずっと興味あるものがあるんですよ。前もちょっと話したインド料理、ビリヤニちょっと気になるみたいな話をしたと思うんですけど、インド料理がずっと気になってる。てかインドがずっと気になってるんですよ、私は。行ったことないです。行ったことないんだけど、もう今ね、今の時代さ、インスタグラムとかさ、いろんなSNS で、まあ、インドの情報とかも、生々しい情報をさ、こう発信、いくらでもいろんな人がしてるじゃないですか。その中の一人に、インスタグラムで、ずっとインドの屋台飯を紹介してる、旅バカタクヤさんっていう人がいて、すごく面白いんですよ。インドで、その注文して、その屋台飯がこう出来上がる過程と、で、自分で食べて、まあ、味の感想を言うみたいなところまで一連で、編集して、で、全部アフレコで、まあ、どういう料理でとか、どういう味でみたいなことをつけてるっていう感じの動画を上げてる人なんですけど、ぜひ見てほしい。すごく面白いんで。なんかツボで。で、その人が紹介してる屋台飯ばっか見てたら、どうしても食べたくなった。でもさ、皆さんがイメージするインド料理って、まあ、バターチキンカレーにナンみたいなさ、感じじゃないですか。でもっと、本場の人が食べるようなものを食べたいと思って。西葛西って結構インド料理屋さんが多くて、この間西葛西に行ったんです。で、ずっとこれまた行ってみたいお店があって、西葛西にある東京三田井原っていうお店なんですけど、お店入って、まあ、ちょっと見た目からはわからないですけども、インド人のに見える方々ばっかりだし、お客さんもほぼほぼその外国の方だし、 すごくね、異国な雰囲気あふれる場所だったんですけど、そこで念願の、あの、パニプリッティ料理を食べたんです。で、どんな料理かっていうと、あの、なんて説明したいかわかんない。3センチぐらいの大きさの玉、揚げた玉みたいなのある。まあ、揚げ玉あるじゃないですか。あれみたいなイメージ。あれをもっと大きくして、こう、中空洞にさせて、外がカリッカリに揚げたスナックがあって、で、その、こう、玉の上側に親指でギュッて穴開けて、まあなんかその、入れ物みたいにするんですよ。で、その開けた穴の中に、じゃがいものを、に味付けたやつとか、あとなんか、汁。緑色の汁。あれ何の汁なんだろう、ちょっと待って。書いてないね。ああ、でも水って書いてあるな。スパイシーで酸味の効いた水。って書いてある。今、あの、三田岩のメニュー説明を読んでます。そう、あの、まあ、とにかく、カリッカリに揚げた玉の中に、そう、じゃがいもとか、その、辛い汁とか、入れると。
特製スパイス。
特製スパイス。あ、そうそう、マサラ汁、マサラ水。マサラ水。なんかマサラっていうスパイスがあって、それを溶かした辛いお汁。で、そこにまたそのヨーグルトソースかけたり、あれ、なんて言うんだっけ、緑色のソースあるんですけど、なんだっけ、まあなんかそのいろんなソースかけたりすると、料理名が変わったりするんですけど、そのベースの部分がその揚げた玉に、じゃがいもに汁なんです。で、これがどうしても食べたかったんです、私。パニプリをね。で、すっごく食べたくて、都内で食べられるとこ探してたんですけど、どうしてもこう西葛西にしかなかったですよ。このお店にしか。他にもちょこちょこ、なんか置いてあったりするんだけど、期間限定だったりとかで、まあ、都心には、まあ、ちょっと西葛西が都心じゃないって言っちゃうと語弊があるんだけど、あんまなかったと。で、念願の、その、三田岩行って、食べてみたら、想像通りの味した。いや、美味しかったよ。美味しかったし、なんか、おおってなったんだけど、こう、いろんな情報が、すでにインプットされすぎて、これかって感じの、うおっていう、新しい発見みたいなのなくて、これまでの情報を試す時間になっちゃった。で、まあ、パニプリのことを、三田岩でゴルガッペっていうんですけど、一番シンプルな、ね、タイプ。で、上に、なんかまたヨーグルトソースとかかけるとダヒプリって名前になったりとかして、そう、美味しく食べたんですけど、なんか、そう、さっき言ったみたいにあまりに食べたすぎて、家で一回作ったことがあるんですよ。なんかキットみたいなの売ってて、パニプリキットみたいな、そう、パニプリキットみたいな。アマゾンで買えるんですけど、普通に。で、うまくいかなかったんです。私はそのマサラ水、を、まあ、一応これを溶かして、それを注いでくださいみたいな風に書いてあるんですけど、そのマサラ水の調合がどうにもこうにもうまくいかなくて、なんか、言い方悪いけど、なんかドブみたいな匂いがする。本当に悪い。本当に悪いんだけど、私の調合が悪いんですよ。そう。なんか、わかんない。正解がわかんないと思って。で、まあ、普通にジャガイモ詰めて、ちょっと玉ねぎとか刻んで、その汁入れて、パクって食べて、みたいな、こんな感じかって思った感じとあんまりそういなかったっていうのが、なんかなって。いや、美味しかった、美味しかったんですけど。なんか、思いのほか違わなかったなっていうふうに思ったりとかして。でも、人生初めてのパニプリがすごい嬉しかった。あと、これまた、あまり見かけないドーサっていう食べ物を食べたんですけど、どういうものかっていうと、まあ、ドーサ自体は、生地の名前なのかな？生地に対する名前なのかな？まあ、ナンみたいに、まあ、カレーの付け合わせとして、こう、乗っかってくる、まあ、パンみたいな。パンじゃないな。クレープみたいな感じ。結構、こう、油でビタビタにした分厚めのクレープ。で、そのクレープが円錐形型にぐるぐるぐるって巻かれて、こう、皿の上にドンって乗ってくる。で、動作もさ、旅バカ拓也さんのインスタで見て、ずっと食べたいって思ったら、期待値が上がってるから、すっごい、なんか、食べると、おー、なるほど、こんな感じか、みたいな。驚きがない、みたいな。 やっぱ知りすぎてるのは良くないと思った。本当に。なんだかな。もっと新鮮な気持ちで楽しめる未来があったと思うと、ちょっと知りすぎてしまったと。やっぱりインド行くしかないんだろうね、きっと。もうインドに行って本場の味を食べてお腹壊すところまでワンセットやんないと、なんか生きてるって感じがしないんだろうね。と思いましたね。面白いよ、本当に。西葛西は開拓したいな。面白いな、でも本当に面白い。なんか、でも思ったのが、インド料理ってそのスパイスとヨーグルトとあとマサラの大きくこう解体するとそういう感じの要素にしかなんなくて、どの料理も味付けがなんか大体一緒な感じになってくるね。でもさ、それって日本でも一緒ですよね。日本だって醤油みりん酒で大体の味付けするじゃないですか。で、多分外国の人からしたら大体一緒だなと思ってるんだろうなと思ったし、韓国行ったらコチュジャンと、まあいろいろねスパイスあると思いますけど、だし中国だったら、まあ中国も醤油とか使うと思うけど、まあ唐辛子ととかってまあ大体決まってるじゃないですか、味のベース。インドの場合はスパイスだから、カレーみたいなスパイスとヨーグルトとマサラなんだなって。あとちょっとレモンとかね、面白かったです。ということで始めていきましょう。宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。そう、ちょっと前にビリヤニの話して、せっかくインドの話したからビリヤニのメール来てて、ちょっと読みたいと思います。ラジオネームともぽんさん、30歳の女性の方です。シャープ120でビリヤニの話をされていたので、宮地さんが行く機会があるかは分かりませんが、私が好きなお店を紹介させていただきます。吉祥寺にある、なんて読むんだ、サジーロカフェかな、 SAJILO でサジーロ、サジーロカフェ、サジーロかサジーロで、サジーロカフェというお店のランチで出しているビリヤニが美味しかったです。へー、実はビリヤニがそこまで得意ではなかったのですが、肉やお野菜のお出汁が効いている優しいお味のビリヤニで美味しくいただきました。もし井の頭公園など吉祥寺に行く機会があればぜひ。行ってみたいです。行ってみたい。ビリヤニ本当に美味しい。うわー、美味しそう。え、待って、でもビリヤニになんか生地みたいなついてるじゃないですか。なんみたいな、何ロティみたいなやつかな。結構量多そうですね。でさ、このビリヤニに付け合わせでやってくるやつもヨーグルトなんです。このさ、白いやつあるじゃないですか。ヨーグルトをこう水で薄めたシャバシャバのヨーグルト液みたいなやつで、中にこういろんな具が入ってたりするんですけど、不思議なことに、なんかこのヨーグルト水とで、また付け合わせでカレーソースみたいなのついてくるんですよ。ヨーグルトソースとカレーソースみたいにかけて混ぜて食べるとめっちゃ美味しい。ビリヤニ単体でも美味しいんだけど、なんか混ぜ方の調合を変えたり、片方だけ混ぜたりとかしていろんな味を楽しめるっていう、すごく楽しいです。ありがとうございます。サジーロカフェね、行ってみたい、行ってみようと思います。吉祥寺、ありがとうございます。続いてラジオネームプラタナスさん、17歳男性の方です。あ、初めてだ。宮地さんこんにちは。初めてメールを送ります。これは今まで黙っていたことでもあり、今ちょうど悩んでいることなので、少し相談に乗ってほしいです。はい。僕は今高校2年生かっこ次高校3年生になりますなのですが、部活などでも自分の性格上誰かに頼られると断れず、またいろんな繊細なことが、些細なことが気になってしまい、何でも自分でやってしまわないとという気持ちになってしまいます。そのせいで頼られて嬉しいものの、実際は自分の体のキャパがオーバーしてしまいそうです。宮地さん、このような状況の時どうすればいいのでしょうか。少しアドバイスをもらえると幸いです。とっても丁寧な方ですね。そっか、優しいんだろうね、このブラタナさんはね。完璧主義よりかな。でも自分で全部やりたくなっちゃう、なんか どうなのかな。やっぱ優しくて些細なってか細かいところまで目が行き届くとなると自分でやった方が楽だもんね。わかる。なんか誰かに頼むとさ、うわーそこ、あーそうなっちゃったかーってそこー気づかないのかーみたいなこと多いもんね。わかる。細かいタイプだから大いに気持ちはねわかります。でもそうね、ちょっとずつでもこうなんか完璧な形で仕上がってこなくてもこうパーンと渡しちゃった方がね結果的に楽になりますよね。うん、多分周りの人もさ、このプラタナさんがさすごく細かくてもう完璧にやってくれるから最初からお願いしちゃった方が楽だなとかって思ったりとかして、まあ頼られてるだろうし、そういう感じのキャラクターになってるんだろうなという雰囲気はメールから感じ取りますので、まあなんか素直にちょっと本当に今ごめん本当ね、このやってあげたいんだけどこう自分のキャパ的に厳しいとかって素直に言うとかね、そこで初めて気づくんじゃないかな相手も。え、そうだったんだみたいな、なんかすごいあのスイスイやってくれてるから全然大丈夫だと思ってたくらいの感覚だと思うな向こうは。だからここで初めて自分がいや結構ちょっといろいろ立て込んでて大変でみたいな、今あのキャパ的に厳しいから申し訳ないけど他の人当たってなのか自分でやってなのか、なんか言えるようになると自分も楽になるし、なんか周りの人もああそうだったのかっていう気づくきっかけになるかもしれないですよね。まずはあの頑張りすぎる癖をちょっとずつこう他人にこう分け与えていくっていうかね少しずつ今まで自分が全部受け止めて気にしてたことを周りに少しずつ投げていくっていうことをできるようになれるといいですね。うん、私はもう全然細かいこと気になるタイプだけど、そうね、抱える前にポイって投げちゃうかなだいぶそうなったような気がしますけどね。はい、あとは例えばそのこれやらないといけないみたいな課題とか、まあ、仕事とかがあった時にちょっと今自分やれる余裕がないから誰かに振らなきゃいけないっていうこういう環境でそのこういう状況でなんか 100% で返ってこなかったとしてもなんか方向性だけは間違った感じで返ってこないように指示を最初に出すとかね、まずこれをやって、まあ、これはこういうためのものでこういうゴールに向かってほしいとかっていう、まあ、明確に指示を出すっていうことを私の場合は気をつけたりしますけどね。ちょっとニュアンスが違うかもしれないけど、プラタナスさんも、まあ素直に自分がちょっと余裕ないみたいなことを周りに少しずつ言えるようになるといいですね。はい、頑張ってください。すごい優しい人なんだろうね。ラジオネームロックパパさん、初めてメールします。ポッドキャスト開始当初から毎回欠かさず拝聴しております。普段のテレビとは違う飾らない一面や放送業界ならではのことなど興味深いトーク内容にいつも引き込まれています。そこで宮地さんに質問なのですが、テレビ局の垣根を越えて交流のあるアナウンサーの方はいるのですか？私は宮地さんのポッドキャストをきっかけに TBS の安住アナウンサーの日電にもハマってしまいました。多分逆です。普通日電ですこっちから日電にハマるっていうことちょっと少数派だと思う。安住大先輩なんでね。続き、日展の中で安住さんがおっしゃっていたことですが、東京オリンピック前の各局の特番で局を代表するアナウンサーが決まった掛け声をする場面で、安住さんがアドリブで共演しているアナウンサーたちに試練を与えるためにわざと時間稼ぎを行い、当初の持ち時間以上の時間を使ったと言っていました。あったね。そういった他局の方々とのエピソードなどあれば教えてください。安住さんに対しても同じくラジオ番組、過去ポッドキャスト番組を放送しているという共通点があるかと思いますが、意識していることや安住さんとのエピソードなどあれば教えてください。いつかお二人がラジオで共演されるのが私の夢です。ありがとうございます。 そう、このオリンピック特番っていうのがありましてね。懐かしい。全局の、まあ、民放の、だから、テレ朝さん、TBS さん、あと、ニーテレさん、テレ東さん、フジテレビの5局が、フジテレビに集まって、で、フジテレビから、確かあれ30分しかなかったと思うんですけど、全局で同じ番組をやるっていうことをやったんですよ。あの時はコロナギリギリで、まだ2020年中に東京オリンピックやるよっていう前提で動いてて、確か1月だか2月だったかなんですよね。だから2020年の冬、まあ、年明けぐらいで、そう、あったんですよ、安住さんが。この話日展でもしてたんですけど、ね、うっすら覚えてます。カウントダウンで、番組のエンドに向かって、なんかの演出があったんですよ。花火が上がるだかなんだか。で、そのカウントダウンを5人で、そのセリフあって、ぴったり収めなきゃいけないみたいな、そういう段取りがあって、で、確かに安住さんが多く使ったんだか、短くまとめすぎちゃっただか、なんかあったの覚えてる。でも、みんなやっぱりそれぞれ、こう、喋るスピードを調節したり、言葉をなんかこう、意味が変わらないくらいに足したりとか引いたりとかして、ちょうど尺がぴったりに収めたっていうことがあって、なんかね、うっすらと私もその時、あれなんか早いな、だったか、ちょっとやばい、入らないかもな、みたいな、どちらかの感情を持ったことをうっすらと覚えてて、あれ、安住さんどうしたんだろうっていうことを感じた記憶だけはうっすらとある。ですよ。で、どっちかだったかも分かんないしね、なんかどういう方向だったかも。でも多分この方がおっしゃるように、安住さんが多分ゆっくり喋ったっていうことなんだろうね、このロックパパさんがおっしゃるように。そうで、その、まあ、試練を与えてやろうと思ってみた話をその後のね、日展でしているのを聞いて、私もあ、そうだったんだって思ったんですけど、あの時は安住さんパニクってんだなって思ったってえ、すごい、あんな大ベテランでもなんかパニックになることあんだみたいな思ってた。わかんない、もしかしたら本当にパニックになってて、なんかパニックになったことを隠すために視点で喋ったかもしれないじゃないですか今となってわかんないですけど、はい、
一緒にやろう2020。
あ、そう一緒にやろう2020。あ、懐かしい。あ、弘中さんと、そうだ、弘中さんとマスさんと安住さんとあと竹崎ちゃんっていう、そう私の同期なんですけど、懐かしいなあ。れ、なんかもう一回やることやりたいな。横のつながりでね、あれ歴史史上初だったんじゃないですか、多分各局同時に同じ番組を流したっていうのは。で、そうですね、安住さんとはなんかそこからちょこちょこ、こう本当に1年に 1,2 回ぐらいやり取りさせていただくことがあって、なんかね、激励をくださるんですよ、たまに。で、オリンピックの時なんかはもう、あなたが本当に一番輝いているみたいな、こうメッセージをくださったりとかして、スポーツへの向き合い方も素晴らしいし、本当に勉強になることばかりですみたいな、なんか激励をさ、こんな他局のすごく下の私なんかにも送ってくださったりとか、なんかね、いろいろ大変なタイミングでちょこちょこ連絡をくださったりしてましたね。だって知ってる？この時の日展で、なんだっけな、何年に一度の逸材だと僕は宮治さんのことを思ってるみたいな。何年に一度が大事だよね。10年なのかさ、100年なのかさ、かなり30年なのかでだいぶ違うと思いますけど。そんなこと言ってくださったりとかしてね、ありがたい限りでございます。日展も最高に面白いよね、本当にね。いつもいつもなんか、なんだろうね、決してこうまくしたてるような話し方でもなく、間もしっかり使って喋るのに面白いっていうことがすごいなって思いながら私は聞いております。やっぱメールの内容もめちゃくちゃ面白いしね、にしてね。あの隅っこもみんな面白いし最高ですよ。比べるもんじゃないですよ、本当。そう、ありがとう。30年？あ、30年に1人。あ、結構すごいね。嬉しい。すごく細かい仕事が評判の、みたいな。褒めてくださってたことがあって。もうそれがね、心の頼りになった時期は本当に長くありました。安住さん。 ね、話したいですね。なんかしばらくお会いはしてないね、直接は。はい、なんかもう一回今ぐらいのキャリアを重ねたタイミングでお話をさせていただくと、どんなこう会話になるかなっていうのをちょっと気になったりします。ありがとうございます。もう一つ、ラジオネームタオルさん。宮地さん、いつも楽しく拝聴してます。シャープ120で大人の修学旅行の話題がありましたよね。そこで東大寺や法隆寺に行ったとお話ししてたと思います。あの話が今年一テンション上がりました。私は奈良出身で、法隆寺は実家のすぐ近くなんです。あまりメディアで法隆寺の話が出ることはないので、テンション爆上がりです。宮地さんもおっしゃってましたが、法隆寺はとにかく人が少ないんです。日本最初の世界遺産で、世界最古の木造建築なのにですよ。これは私の予想ですが、奈良県民は商売気があまりないんだと思います。お寺や神社が閉まる時間とともに、周りのお店も閉店してしまうんです。20時くらいになったら、ほぼ空いてる店はゼロです。観光客であふれかえるのも微妙ですが、もうちょっと奈良に興味を持ってほしいなと思ってるんです。東大寺や法隆寺以外にも良き寺社仏閣があるんで、宮地さんもぜひまたお越しくださいと。そう、法隆寺の周り、ほんとガランとしててね。住宅街と田んぼの、あの中にポツンと、あの急に法隆寺みたいな感じ。で、参道とかあるんですけど、確かに売店とかも、もう店じまいが早くて、法隆寺5時までだったと思うんですけど、確か。もうなんかもう5時過ぎぐらいにはもう人がほぼほぼいないっていう感じになってましたね。すごい。でもさ、それぐらいがいいんじゃないって思う人も多いよね、きっと。うん。なんかすごく無理してない感じがいいじゃないですか。で、法隆寺って行くの結構大変だからさ、あの奈良の、あの市内の方から行くとちょっと遠いんでね、行くの大変だからこそ本当に行きたい人が来るだろうし、いや行った方がいいと思う、一回は。あそこの空気だけなんかちょっと違う感じしたから、余裕がある人はぜひ行った方がいいなと私は思いました。本当はもっと南の方にある橿原神宮っていうところに行ってみたかったたんですよ。結構有名らしいんだけど、もうこれまたすごく遠くてね、さらに法隆寺よりもっともっと南で、今回は諦めちゃったんですけど、橿原神宮なんかも行ってみたかったなと思いました。奈良といえばさ、最近あの奈良の奈良公園の鹿とおぼしき鹿がさ、大阪市内に現れたって言って、あれ結局奈良公園の鹿だったんですか？なんかあのニュースが出始めた時は、奈良公園の人かなんかに、そのこれ奈良公園の鹿ですかって聞いて、いやわかりませんみたいな。ただ奈良公園の鹿ってその角が折ってあるんですよ、怪我させないように人とか鹿をね。で、その大阪市内で目撃された鹿ってまだその角折る前くらいの、成長し始めくらいの角だったから、ちょっとわかんないみたいなこと言ってて、あれってなんか生態管理とかしてないんだと思って、まあ、例えばさ、まあ、動物園とかだと、まあ、賛否あると思うけど、まあわかんない、チップこうちょっとこうくっつけたりとかして、どれがどの個体かっていう風に識別したりしてるじゃないですか。全くしてないんだと思ってあれってさ、奈良公園の中で一生繁殖し続けてるんですか、鹿って？え、増える一方じゃないですか不思議で仕方なくて。だってあそこ柵とかないんですよ、全く周りに。確かに広い公園だし、あの敷地もだいぶ広いけど、鹿がいるエリアって割と限られてるんですよ。そう、あの東大寺の方じゃない方の方にも公園あるけど、そっち側にいる鹿ってそんな多くないし、とはいえ横断歩道渡ってる鹿とかもいっぱいいるし、あれどうやって管理してんのかなっていつも気になっている。でも可愛いけどね、近くで見るとすごく可愛かった。でも増える一方だよな。でも神の使いだから鹿は。うん。で、面白かったのが、あの奈良の県知事かどなたかが、奈良公園から出た鹿はなんか保護対象ではないみたいな。あれな、天然記念物だっけ？なんか あるんですけど、そういう称号みたいな。奈良公園から出た鹿は天然記念物ではないみたいなこと言っててだから出て行ったもんに関しては知らないみたいな。そうそうそうそう、いや同じ生き物ですけどとか思いつつそうなんだ。 さ、あのニュース最初の方とかさ、その結局保護もできないし、その捕まえた後どうするかもなんかさ定まってないしみたいなんで、結局どうなったんでしょうね。警察が一旦捕まえたって話があったけど、警察の敷地内でずっと飼うのかな。どうするんだろう、また繁殖して奈良公園みたいになったら。至る所に奈良公園が発生してしまう。いやー、不思議なニュースでしたね、あれも。でもすごい、奈良イコール鹿ってなんだから、まあ、宮島イコール鹿でもあるか。なら、また行きたいなと思います。不思議な魅力がある県です。はい、というわけで4月ね、4月に入りまして、私もちょっとこう生活に、まあ、余裕が出たというとなんですけれども、これまでのルーティーンとはちょっと違う生活を始めておりまして、隅田間もね、収録時間変わったりね、これまであの台場にね、このお台場にわざわざ夜8時とかにみんなをあの来させてて、あの忍びなかったんですけど、やっとこれであの普通の日中に収録をできるようになって、あの多少ホッとしております。すいません。はい、また新生活のお供に隅田間をぜひ聞いてください。あとはあれだね、来週以降とかあのセカンドとか始まっていきますんで、今年も担当いたしますので、5月まだあの放送日決まってないのかな、あのグランプリファイナルは5月のどこか、まあ、中旬ぐらいになると思いますけれども、セカンドも始まってまいりますので、またこの隅田間の中でもお話できたらいいなと思っております。今年こそチャンピオンを呼びたいね。はい、そんな思いも秘めながら頑張っていきます。ということで、お聞きいただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。宮地でした。宮地まなみのすみません今まで黙ってたんですけど。